招きの言葉。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌第2編の136番、1節と2節です。プログラムの式次第の次のページに歌詞を書いてございます。主の祈りの言葉も、式次第の次のページにございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文6番、詩編第23編。花小金教会の別冊購読文の6ページ。賛美歌一編をお持ちの方は、購読文の5ページです。詩編23編を購読いたします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い、
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの道、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。式次第の次のページに言葉がございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日与えられた聖書の言葉に共に耳を傾けましょう。ヨハネによる福音書第11章28節から44節、新共同訳新約聖書の189ページでございます。ヨハネによる福音書11章の28節以下、マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がり、イエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、四日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、 ほどいてやって行かせなさいと言われた。共に祈りを捧げいたしましょう。はじめにおられ、今おられ、永遠におられる神様、先に天に召された神の家族を特別に記念する礼拝の日を私たちの生涯にお加えくださいました。ありがとうございます。この地上の礼拝と天上の礼拝がイエス様によって一つにされていることを感謝いたします。神様、大切な人があなたの身元へと帰っていったあの日から今日まで、あなた様はご遺族や仲間たちに慰めを与え、力強くお支えくださり、今再び祈りの時へと私たちを導いてくださいました。私たちの先を歩まれた多くの信仰者たちがいただいた恵みを思い、これから生まれる者たちが受ける大いなる祝福を信じ、私たちが礼拝をすることができますように、天で信仰者たちがあなたを褒め歌う賛美に合わせて、地上にある私たちも力強くあなたを賛美できますように、この記念礼拝を通して死も生も支配される神、あなたの御前に共に生きることを得させてください。慰め主なる主イエス様、私たちは時に落胆します。死は勝利に飲み込まれたという言葉を信じることができず、悲しみに押しつぶされそうになる私たちの心をどうか溶かしてください。先に天に召された愛する人たちがあなたのもとで平安を受け取っていることを確信させてください。愛する人を天に送り、今なお悲しみの中にいらっしゃる方々があなたのもとにある希望を見上げて生きることができますように、悲しみのあるところ世界の隅々にまであなたの慰めが届きますように、そしてあなたによって嘆きから立ち直ることができますようにお祈りいたします。世界の主なる神様、世界のために祈ります。私たちの住む世界を顧みてください。政治の任を託された人たちが愛と正義を求め、互いに使い合う社会を築くことができますように、私たちの世界が命の福音によって慰めを見出せますように、新型コロナウイルスに感染し苦しんでいらっしゃる方々にあなたの癒しを祈ります。治療のために医療に従事なさる方々のご健康をお支えください。感染症が一日も早く収束しますようにお祈りいたします。イエス様、あなたは死ぬべき者に命が与えられ、私たちの絶望が希望へと変えられるために復活してくださいました。あなたは私たちの生と死における唯一の慰めです。今あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。心弱っている人たち、病床にある人たち、家族の介護や育児に献身なさっている人たち、ご高齢で不自由な生活をされている方々、オンライン授業やイレギュラーな学校生活に不安と疲れを覚えている子どもたちや青年たち、見えないウイルスと戦いながら頑張って働く社会人たち、今ここにいない私たちの家族、遠くに住んでいる家族、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。主よ、どうぞあなたが命を捨てて開いてくださった神様との交わりに人知を超える希望を得ることができますように導きをお願いいたします。これらの祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。花小金教会では毎年9月に昇天者記念礼拝をお捧げしています。 天に召されて行かれた方々を特別に記念して、地上に残されているご遺族の慰めを神様にお祈りするために私たちは集まります。遠くにお住まいのご遺族や、普段は礼拝に集えないけれども毎年この日だけは教会にいらっしゃるご遺族もおられます。しかし今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、多くの方々とご一緒に礼拝をお守りすることがかないませんけれども、礼拝に心を寄せてくださっているご遺族の皆様と、場所空間を超えてイエス様が私たちを結びつけてくださいます。今音声礼拝を聞いてくださっているご遺族や、後日お送りする礼拝 CD などをお受け取りになるご遺族の皆様を心に留めて、私たちは礼拝を捧げています。礼拝堂には毎年のように昇天者の方々のお写真が飾られています。この方々とも私たちは今一緒に神様を見つめ礼拝をしています。目には見えなくても大変多くの神の家族と共に、今日の聖書の言葉に聞いていきたいと思います。新約聖書のヨハネによる福音書の言葉を読みました。今日は時間の関係で11章の28節以下を読みましたけれども、この11章は全体でラサロという人の出来事を語っています。ある病人がいた。11章はそういう書き出しです。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラサロと言った。ラサロはベタニア村のマルタ、マリア姉妹の家族です。ラザロという名前は、神が助けをもたらしたという意味を持つようで、ユダヤ人には多い名前のようです。神の助けによって生きる、それがユダヤ人、つまり神の民の現実だからでしょう。私たちが今朝思いを寄せたいことは、ラザロの出来事は、神の助けによって生かされているすべての人の代表としての出来事だということです。クリスチャンは神様の助けによって生かされているものです。この11章の5節には、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと書かれています。イエス様に愛されていたラザロ家族は、教会に連なるすべての家族を指すのです。クリスチャンとして教会に連なっているわけではないけれども、クリスチャンの家族がいらっしゃる方や、ご友人などを通して、この音声礼拝を守っている方などはすべてイエス様が愛しておられる方々なのです。先ほどの一節、ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言ったのところに、ご自分のお名前やご家族のお名前を当てはめて読んでみてください。私で当てはめて読んでみます。ある病人がいた。加藤舞子とそのパートナー陽一の娘で、名前をランと言った。まあ、このランというのはうちの病気持ちの猫の名前です。まあ、このようにラザロは私たちのことであり、私たちの家族のこと、あるいは大切な友人のことなのです。ラザロはまだ若い人だったように思います。マルタやマリアもまだ結婚しておらず、おそらく3人で共に暮らしていました。そういう若い人がある日突然病にかかり、皆の必死の看病や祈りも虚しく死んでしまう、そういう現実は昔も今もあります。 この十一章は教会の葬儀でよく読まれるところです。私が経験した最初の葬儀はまだ幼い時でした。父方の祖父の葬儀だったと記憶しています。けれどもその父方の祖父は遠くに住んでいてほとんど会ったことのない祖父の葬儀でしたのであまり記憶に残っていません。非常にショックを受けた葬儀は中学生の時でした。近所に住むなっちゃんという女の子が沼に落ちた弟のけんちゃんを助けるために沼に飛び込んでけんちゃんを助けた後に力尽きてしまったのです。もう一人私の同級生の和江ちゃんが海に落ちて亡くなってしまいました。自分自身のショックも大きかったのですが子供を先に送らねばならない親御さんの悲しみが非常に大きかったことを覚えています。あの時なっちゃん何してるの起きなさい起きられるでしょうと何度も何度も泣き続ける親御さん、そして和江の時には和江の周りに私たち同級生が集まって和江起きてよと何度も声をかけ続けました。かつて萩本子さんというクリスチャンがいらっしゃいました。自由学園の創立者でいらっしゃいます。萩本子さんがこんな文章を書いておられます。人の世には実に多くの悲しみがあります。病める人の悲しみ、貧しき人の悲しみ、親を失い子に別れる悲しみ、負債の悲しみ、孤独の嘆き、元より数え上げるわけにはいきません。不幸なことの充満しているこの世の中、それが悲劇です。それが何よりも人の世の悲しみです。それなのに世の中の多くの人はほとんどそのことを気にしていないのは事実のように思われます。人の世はこんなものだと怪しみもせず涙の谷の中に住んでいる私たち、それがまた何より深い人の世の悲しみです。谷先生がおっしゃるように愛する人の死は何より深い人の世の悲しみです。もう二度と戻ってくることがないからです。そんな悲しみを決して免れることのできない私たちの代表としてラザロの出来事を聖書は語ります。イエス様が愛し家族や友人たちが愛していた人ラザロが病気になって瞬く間に悪くなって命の危険にさらされました。なすすべの亡くなった家族マルタ・マリアはイエス様のもとに使いをやりました。主よあなたの愛しておられる者が病気なのです。この知らせを受けたイエス様はこうおっしゃいました。11章の4節にあります。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。このイエス様のお言葉はラザロの病気は死ぬほど重いものではないから心配いらないという意味ではありません。この病気は死で終わるものではない、これはこの病気でラザロは死ぬけれども死んで終わりではないのだという意味です。死で終わりではない、なぜそう言えるのかというと11節、私は彼を起こしに行くから、つまり死んだラザロをイエス様が起こしに行くから、だから死の先があるのだとおっしゃっておられるのです。イエス様がベタニアに着いた時ラザロの死後4日経っていました。今日は読みませんでしたが21節のところでイエス様を出迎えたマルタは、主よもしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと嘆いています。 そんなマルタにイエス様は、あなたの兄弟は復活するとおっしゃいました。マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言いました。終わりの日、これは神様が救いを完成される日のことです。神様は天地をお作りになってこの世界をお始めになりました。そしていつか古い世界を新しくして救いを完成させられます。その時に死は滅ぼされる。マルタの言う終わりの日はその日のことです。その時に復活することは教えられていて信じていますとマルタは言ったのです。それに対してイエス様はおっしゃいました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか?イエス様は将来のこととしてだけではなくて、信じる者に与えられるイエス様の命は今すでに与えられているのだと、それを信じるかと語りかけられるのです。このあと家の中にいたマリアもイエス様のもとに来て、マルタと同じように悲しみ嘆きました。彼女たちはイエス様に力があると信じているのです。しかしだからこそ、あなたがそばにいてくださったら家族は死なずに済んだのに、神様を信じていたのに願いが叶わなかった、失望に二人は打ちひしがれています。私たちの現実がここにも描かれています。そしてマルタもマリアも一緒に来たユダヤ人たちも泣いていました。人々はマルタとマリアを慰めるために来ていたのですが、愛する者の死に打ちひしがれている人を本当に慰めることなど誰にもできません。できることは一緒に泣くだけでした。そんな嘆き悲しみの中にいる者たちのところにイエス様が来られます。萩本子先生がおっしゃった、何より深い人の世の悲しみのところに主がいらっしゃる。主イエス様は人の死をどう受け取られるのでしょうか。今日の35節、イエスは涙を流された。親しいものを失い落胆し、いつまでも泣き続けている者たちにイエス様は、私は復活であり命であると言ったでしょ、なぜ信じられないのとたしなめる方ではないのです。何より深い人の世の悲しみを私たちと共にしてくださる方なのです。私たちと共に泣いて、しかしただ泣いて泣いて泣き明かしておしまいかというと、それで終わりません。33節、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮した。イエス様はただ悲しんだだけでなく、心に憤りを覚えたというのです。それはご自分の大事なラザロとその家族に絶望をもたらす死を許すことはできないという憤りだと思います。死が私たちの人生の最後のものとして力を振るうことを許さない、そんな憤りを持ってイエス様は死の力を滅ぼしてくださるのです。34節でイエス様はおっしゃいます。どこに葬ったのか。人々は答えました。主よ来てご覧ください。主よ来てご覧くださいという言葉は、もともとの言葉では来てみなさい、そうすればわかるという意味です。単にお墓の場所をイエス様に教えたというよりも、死がどうすることもできない最後の結末であることが来ればわかりますという そういうふうに人々は言ったのです。イエス様、今更あなたが来てもどうにもならないことがわかるでしょう。これが私たちの現実です。あなたがどんなにラザロを愛していても死んでしまっては愛も過去のものになってしまうんですね。こんなふうに嘆きながらイエス様に指し示したのです。しかし聖書は嘆きや落胆を語るので終わりません。人々がイエス様に言った、来てみなさい、来てご覧くださいという言葉、これは実はこの福音書の一章最初のところに何度も登場している言葉なのです。一章の35節以下というところで、人々がイエス様に、あなたはどういうお方なのですかと尋ねるのに対してイエス様が、来なさい、そうすればわかる、そうおっしゃってご自分のもとにお招きになるのです。招かれた人は、あ、本当にこの人のもとに救いがある、そのように知らされる。そして今度はその人が自分の家族とか仕事仲間に、来てご覧なさい、そうすればわかる、そのようにしてイエス様のもとに連れていくのです。来てごらん、ここに希望があるよ、それがわかるよ。これと同じ言葉が今日の34節、主よ来てご覧くださいなのです。今日のところで人々がイエス様に来てご覧くださいと指し示したのは死という現実でした。イエス様、私たちには死ぬことしかありません。イエス様ご覧ください、私たちは悲しいのです。私たちがイエス様に指し示すのはいつも悲しみなのかもしれませんけれども、そんな私たちを最初のあの救い主との出会いの喜びへとイエス様は取り戻してくださるのです。私のもとに来なさい、そうすればわかる、そして救い主と出会ったあの出会いへとイエス様が取り戻してくださるのです。ラザロの墓、当時のお墓は洞穴です。お墓の入り口は大きな石で塞がれていました。イエス様は石を取り除けなさいとおっしゃいました。人々が石を取り除けると、主は天を仰いで父なる神様に祈られました。そしてラザロ出てきなさいと叫ばれた。その声によってラザロはお墓から出てきたのです。聖書はラザロが出てきたではなく、死んでいた人が出てきたと書いています。ラザロは一人の個人であると同時に私たちのことだからです。先ほどある病人がいたという言葉で始まっていたのと同じように、死んでいた人は出てきたというのは、私たちが先に天に送った人たちのことです。その方々のお名前を当てはめて読めるのです。何々さん出てきなさい、そうイエス様に呼ばれて何々は出てきた。私たちの愛する人は葬られたけれども、イエス様がそこにいらっしゃるのです。憤りを持って死の力と戦ってくださった主が、出てきなさい、そうお呼びになって、死んでいた人は復活し新しい命を生き始める。これと同じことが私たち一人一人に、そして今天にいる人たちにも起こるのだとヨハネ福音書は告げているのです。今日の44節でラザロは手と足を布で巻かれたまま出てきたとありました。新しく生き始めたラザロですが、埋葬における布や覆いがまとわりついています。私たちはイエス様が与えてくださる命をこの地上の現実から与えられて生き始めているのですけれども、ラザロがそうだったように、私たちの体にはなお死がまとわりついています。この世界はまだ神の国が完成していない途上だからです。今はまだ死別の悲しみがあり、 自分自身も必ず一度は死という現実に突き当たります。けれどもイエス様おっしゃいます。44節、ほどいてやって行かせなさい。死の支配にぐるぐる巻きにされている私たちをほどいてやって行かせなさいとおっしゃって、死の力に勝利なさった方が私たちと共にいるのです。イエス様は今日の34節のところでどこに葬ったのかとおっしゃっていました。この葬ったという言葉は捨てるとも訳せる言葉です。同じ言葉がこの福音書の10章に何度も出てきます。今日の礼拝の招きの言葉でも聞きました。私は命を再び受けるために捨てる、私は自分でそれを捨てる、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。そして同じ言葉は後にイエス様がお墓に葬られるというところでも出てきます。つまり私たちが葬られるとき、そこにイエス様が共にいてくださるということです。そして葬りの場所はイエス様が復活される場所となります。イエス様は愛するラザロを復活させて命を与えるためにご自分が捨てられて葬られたのです。愛する者すべてにご自分の復活の命を与えるためにご自分の命を捨てられて葬られた。そして死を滅ぼし、お墓を神様の栄光が現れる場所としてくださいました。私たちのある者は泣き、ある者は絶望している、そんな一人一人をイエス様は涙を流しながら見つめ、私たちの死の世界に入り込んでおられます。そして死を打ち破り、神様の栄光に輝く世界に作り直してくださっています。私たちが本当に見なければならない現実はその神様の現実です。この病気は死で終わるものではない。私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く、そうおっしゃって涙を流しながらラザロを出てきなさいとおっしゃってくださる主が今日も私たちのただ中に生きておられます。恵みを受け止めて新しい1週間の歩みをご一緒に始めることといたしましょう。お祈りをいたします。父なる神様、私たちの地上の歩みはまだ完成への途上ですから、いまだ不完全で困難があり死があります。けれどもかの日主が再びおいでになる日には、私たちもすべての動物たちもあなたの命に生かされます。毎年の昇天者記念礼拝で行っているように、天にある神の家族のお名前をあなたの御前に読み上げさせていただきます。この音声礼拝では読み上げることはいたしませんが、礼拝堂の礼拝ではこの後皆さんの名前を主の御前に読み上げます。私たちもいつか天の住まいへと移される日が来ます。愛する人たちとの再会が待っている天の住まいでは、一番良い時の自分であの人たちと再会できると信じています。その時には病気も悲しみもハンディキャップもなく、一番良い時の家族で主の食卓を囲むのです。最上の私たちをイエス様が取り戻してくださいます。そんな神の国を礼拝で垣間見させていただきながら、かけがえのない日々を歩んでいきたいと思います。神様、どうぞ御前に集うお一人お一人のご生涯を豊かに守り導いてください。どうぞご遺族の涙を拭ってくださり、慰めを与えてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の327番と式次第の次のページにございます。歌詞がございます。 ちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。では献金、感謝と献身の祈りを歌に込めて賛美を捧げしたいと思います。賛美歌21-65-2を賛美いたします。ご一緒に昇天者記念礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。音声礼拝をお聞きくださっているご遺族もいらっしゃいます。どうぞご遺族の皆様に神様の慰めが豊かにありますようにとお祈りを申し上げます。式次第の右のページには、集会案内などを書いてございますので、どうぞ特に教会の方はよくご覧になってください。木曜日には、定例の聖献祈祷会がございます。また、次週の手術礼拝の予告も書いていますけれども、次週は礼拝後に婦人会がございます。また婦人会の後に礼拝委員会、また教会学校の礼拝が4時からございます。なお、月に1回使徒信条による説教を始めてまいります。その第1回目を、来週説教したいと思っておりますので、どうぞお祈りお覚えください。それでは唱詠の賛美歌21-29を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。